今日は、普段あまり開かないんですけれども、四式を見てまいります。今日、四式の中で唯一、女性であります、女預言者、デボラについて、また、デボラの預言を成就するために用いられたヤエルという女性が出てきます。獅子の時代は、困難な時代、また、混迷の時代でしたけども、そんな中で用いられた、女性の姿を通して見ていきたいと思います。詩式、大きな聖書ですと431ページ、旧約聖書431ページになります。4章の4節から16節を拝読してお祈りいたします。詩式第4章4節から16節。ラピドテの妻で女預言者のデボラがその頃イスラエルを裁いていた。彼女はエフライムの産地のラマとベテルの間にあるデボラの夏目ヤシの木の下に座し、イスラエルの子らは裁きを求めて彼女のところに登ってきた。ある時デボラは人を使わしてナフタリのケデシからアビノアムの子バラクを呼び寄せ、彼に言った。イスラエルの神、主はこう見せられたではありませんか。行ってタボル山に陣を敷け、ナフタリ族とゼブルン族の中から1万人を取れ。あなたはヤビンの軍の長シセラとその戦車と大軍をキション川のあなたのところに引き寄せ、彼をあなたの手に渡す。バラクは彼女に言った。もしあなたが私と一緒に行ってくださるなら行きましょう。しかし、もしあなたが私と一緒に行ってくださらないなら行きません。そこでデボラは言った。私は必ずあなたと一緒に行きます。ただし、あなたが行こうとしている道では、あなたに誉れは与えられません。主は女の手にシセラを売り渡されるからです。こうしてデボラは立ってバラクと一緒にケデシュへ行った。バラクはゼブルンとナフタリをケデシュに呼び集め、一万人を引き連れて登った。デボラも彼と一緒に登った。ケニ人ヘベルはモーセの衆とホバブの子孫のケニ人たちから離れて、ケデシに近いサーナニムのカシの木のそばで天幕を張っていた。一方、シセラにアビノアムの子バラクがタボル山に登ったと知らされた。シセラは自分の戦車すべて、すなわち鉄の戦車900台と彼と一緒にいた兵を皆、ハロしてハ・ゴイムからキション川に呼び集めた。デボラはバラクに言った。立ち上がりなさい。今日、主があなたの手にシセラを渡される。主があなたに先立って出て行かれるではありませんか。そこでバラクはタボル山から下り、一万人が彼の後に従った。主はシセラとそのすべての戦車とすべての陣営のものを剣の刃を持ってバラクの前で混乱させられた。シセラは戦車から飛び降り、自らの足で逃げた。それでバラクは戦車と陣営をハロシュレテハゴイムまで追い詰めた。 こうしてシセラの陣営の者は皆剣の刃に倒れ、残された者は一人もいなかった。天の父様、今日獅子の働きを共に見てまいります。それぞれが自分勝手に自分の目に正しいことをなし、そして主の祝福を失っていた時代にあって、勇気を振るって戦った信仰者たちの姿を見ることができますように、またこの戦いにおいてリーダーシップを取り、また勇気を振るった女性たちを見ることができるように導いてください。お委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今婦人の祈祷会議では、夜の祈祷会もそうなんですけども、創世記を、見ています。1年間で、モーセ五章を見ていこうというちょっと、無茶な計画を立てて、今実行していますけれども、旧約聖書全体を見ますと、モーセ五章がもうほぼ全体のことを網羅しています。神様が天地を作られ、そして人類を神の形に作り、しかし人類は堕落してしまいます。神様はそこから救い主を送る約束を与えて歴史を導いて行かれます。罪はどんどん極まって行きました。神様は洪水を通して救いの船であります箱舟に乗った信仰者たちだけを生かして、そこから再出発をさせます。神様がどれほど罪を憎まれるか、そして主を信じた信仰によって生き延びた者たちで再出発しましたけれども、人の内から出るものは皆悪に傾く、罪の支配にあることがあらわになりました。信仰者の家庭の子孫たちはやがて堕落してゆき、散らされることを拒んで、一箇所に集まって神様に肩を並べようと高い塔を築きました。主はもう二度と洪水で滅ぼすことはしないとノアの祈りに応えて約束しておられたので、滅ぼすことはされませんでしたけれども、人類を言葉を混乱させて散らしました。その中でイスラエルの民がアブラハムを通して召され、そして強大な民になっていきます。エジプトで起立して数を増やし、奴隷の苦しみの中で主はエジプトを打ってアラノの放浪の末約束の地に導かれました。ヨシュアが率いて約束の地を占領することができました。しかしバラバラになってしまった民は、たまにしか主の宮に集まらない中にあって、それぞれ自分勝手に歩むようになってしまいました。この状況が祝福に帰るまでに随分時間がかかりました。そんな混迷な時代、神様はモーセの予言の通り、様々な懲らしめを通して主に立ち返らせようと働きます。敵の手に陥らされて苦しみ、そして主に叫ぶときに主は裁きつかさを起こしてイスラエルを救ってくださいますが、しばらく平和が続くと再び堕落してということが続いていました。最初の獅子は まあ、カレブの婿でありますオテニエル、2人目はエフレ、3人目はシャムガル、まあ、これら3人は男性でしたけども、4人目はこの詩式4章5章に記されています女預言者デボラでした。当時の状況がどうであったかということが、4章の1節から3節に記されていますのでお読みいたします。4章1節から3節、イスラエルの子らは主の目に悪であることを重ねて行った。エフデは死んでいた。死はハツォルを治めていたカナンの王ヤビンの手に彼らを売り渡された。ヤビンの軍の長はシセラでハロシェテハゴイムに住んでいた。するとイスラエルの子らは主に叫び求めた。ヤビンには鉄の戦車が900台あり、その上20年の間イスラエルの子らを広く圧迫したからである。こんな状況、苦難が20年続きました。それは主の目の前に悪を行った。神様はすべてご存知なんですけども、聖書の戒めをいただいていながらそれを破り、偶像を拝み自分勝手に歩んでいきました。主を思い起こさせるために苦難に陥れられたのです。圧迫されて苦しんでようやく神様に叫び求めたという状況でした。その時にデボラがイスラエルを裁いていました。まあ、獅子と言われると大体軍を率いて戦う、あるいは孤軍奮闘して敵の、敵を討ち取り、そして平和を回復するという働きなんですけれども、デボラは軍を率いたわけではありません。また最後の獅子でありますサムエルもそうでした。戦いを指導するのではなく、主の御旨また御言葉を語ることを通してイスラエルを救いました。女預言者でありましたデボラもこうしてイスラエルを救いに導いたのです。彼女についてこう記されています。4章4節、ラピドテの妻で女預言者のデボラがその頃イスラエルを裁いていた。エフライムの地のデボラの夏目ヤシの木の下にと、まあ、有名な木だったんですね。そこに座って人々は神様の御旨を求めてデボラの元を訪ね、そして伺って帰っていくということをしました。彼女はあちこち出かけることをしませんで、その地で家族を支えながら御言葉を語っていたんです。人の力、人の知恵よりもはるかに力ある神様の御旨、神様の言葉によってイスラエルは立つことができるんです。まあ、ともすれば人の知恵や力、特に武力がものを言った時代ですけれども、神様はデボラを通して人の知恵や力じゃない、 神様の言葉がイスラエルを救うんだということをサムエルと同様に証ししたのです。女性はどちらかというと、まあ、格闘家の方いらっしゃるかもしれませんけど、口は立っても、腕力はというと男性にかなわないところがあるかと思います。そのように作られていますから。しかし、女性は、まあ、単純に考え、一つのことしか考えられない、男子に比べると、いろんなことに気がつきます。そして、いろんなことを考え、そして、人々と良き関係を築いて、知恵に満ちた言葉を、また判断をできます。神様に召されたデボラは、こうして多くの人々に尊敬され、多くの男性たちも彼女を頼って、自分がどう判断すべきか、どう行動すべきか、何を改めるべきかということを尋ねて、国全体が助けられていたのです。こうしてデボラを通して、特に近隣の部族は主を呼び求めていました。それぞれがバラバラで自分勝手に行動しているとき、もう敵に簡単にやられてしまいます。勝利するためには皆が神の御旨を知り、そして主にあって一致することが必要でした。デボラは預言の働きを通して主の民の一致を育みました。そして神様の救いの時が来たのです。6節7節をお読みいたします。ある時デボラは人を使わしてナフタリのケデシからアビノアムの子バラクを呼び寄せ、彼に言った。イスラエルの神主はこう命じられたではありませんか。行ってタボル山に陣を敷け、ナフタリ族とゼブルン族の中から10,000人を取れた。ナフタリ族、ゼブルン族、彼らが戦いに召されました。タボル山というのは台形の山ですけども、その山の頂に10,000人の兵を集めて陣を敷けというのです。主はデボラを通して、このアヒノアムの子バラクを軍の将に召し出しました。神様はデボラを通してイスラエルを救うために民を奮起させ、そしてどのように戦うかを示されました。まず今読みましたようにタボル山に軍を集めようということ、その時主がどうされるかをデボラを通して知らされました。7節、私はヤビン、これカナン、イスラエルを圧迫した王ですね、ヤビンの軍の長、これが将軍のシセラです。ヤビンの軍の長シセラとその戦車と大軍をキション川のあなたのところに引き寄せ、彼をあなたの手に渡すと。集結したイスラエルに向けて、再び イスラエルを撃とうと自慢の軍隊を率いて敵は攻撃しようと川を渡ろうとする。当時の戦車、特に鉄の戦車はもう馬に引きられてもう敵をもう蹴散らしてしまう最も強力な武器でした。それが900台、その全軍を向けてイスラエルをちりぢりにして打ち取ろうと敵がやってくるというんです。まあ、それは何と言いますか、素手で自動車と戦うようなものです。もう突っ込んで来られたらもうひとたまりもありません。まあ、戦車に引きられて、いては弓を撃ちますね、あるいは槍を、スピードでも太刀打ちできません。そして鉄で囲まれていますので攻撃しようと思っても追いつきません。900台もいたらもう手も足も出ない状況です。でも神様が勝利させると約束してくださいました。このデボラを通して与えられました主の指示と約束を聞いてバラクはこう答えます。8節、バラクは彼女に言った。もしあなたが私と一緒に行ってくださるなら行きましょう。しかしもしあなたが私と一緒に行ってくださらないなら行きませんと。バラクはどれほどデボラを尊敬しまた頼っていたかがわかります。神の御旨を、そして神の言葉を預かっているこのデボラがいてこそ私は戦うことができると、謙遜にバラクはデボラに頼りました。これも大切なことかと思います。自分に判断力や確信やそして勇気がないというときに、それを与えてくれる方が、それを与えてくださるのは神様ですけれども、自分の信仰の賜物ではそれを持てないというときに、主が立てた預言者に同行していただき、その場その場での判断と勇気と確信を与えていただけるように。またバラクはまだ無名の軍の将ですけども、デボラが言うことならば皆言うことを聞けると、信頼して立ち向かって行ける、そういう女性だったのです。デボラはその要請に、いや私女性だからと言って断りませんでした。9節、そこでデボラは言った。私は必ずあなたと一緒に行きます。そう答えて実行いたします。彼女は戦いの場に行くことを恐れませんでした。主が守ってくださるからです。またもし死ななければならないのでしたら、彼女はそれでも構わないという覚悟を持っていたのでしょう。 ただし神様はデボラを通してバラクに告げます。あなたが行こうとしている道ではあなたに誉れは与えられません。つまり、軍の将として立つで勝利をいただくということならば、敵の大将を討ち取ることができると考えていたわけですね。目指すはカナンの将軍のシセラ、彼を討たなければ勝利はない、イスラエルの平和はないということで、このシセラを逃さずに討ち取ることを目指していたわけです。これは当然のことです。しかしデボラを通して主は、その誉れはあなたには与えられないと。続きの箇所を読みましょう。主は女の手にシセラを売り渡されるからです。どういうことだろうかと、バラクはまだピンと来なかったんです。デボラが撃つんだろうか、それともと。神様は時々不思議なことをされます。神様に反逆した者が町に迫ってきたとき、何気なく城壁の上から女性が落としたレンガが、その反逆者のショーンの頭、こめかみを打ち砕いて倒れて、その軍は崩壊したということがありました。神様は不思議な方法でご自身の栄光を表します。弱い器を通して歴戦の勇士でありますカナン軍の将を討ち取るとおっしゃったんです。これを聞かれたときにバラクはどう思ったでしょうか。せっかく命がけで戦ったのに、肝心の敵の将軍を撃つことはできないのかと、がっかりして勇気を失ったか、そうはならなかったんですね。たとえそうであっても、大切なのはイスラエルが救われることだと。彼は謙遜に信仰を持って戦いに挑みます。この信仰大切かと思いますね。誰が誉れを受けるかということは問題でないんです。救いがもたらされればいいんです。結果はどうであれ、主に用いていただければ感謝だと彼は考えることができた謙遜な器です。自分のメンツとか功績とか、それにとらわれたら誤った判断や恐れしどくことが起こってしまいますけども、愛する家族のため、また主のためを思って謙遜に仕えることの方が大きな勇気をいただけるんじゃないでしょうか。いよいよ戦いが始まります。バラクは10節ですね、ゼブルンとナフタリをケデシュに呼び集め、1万人を引き連れてタボル山に登りました。デボラも一緒に登りました。ケニ人ヘベル、モーセの舅の子孫なんですけども、このヘベルのうちは他のケニ人たちから離れてイスラエルとカナンの間に住まいを設けていました。もちろんイスラエルの味方なんですけども、両方に挟まれていて、中立の立場にいました。 そして、カナンの王とまた、将軍シセラとも、親しい関係にヘベルはありました。まあ、これは立場上戦いを、挑わないっていうぐらいの関係ですけども、そこに住んでいました。このことがやがて、神様の御業のために用いられていきます。このことは置いときましょう。そして、イスラエルがタボル山に集結したということが知らされると、将軍シセラは全軍を率いてイスラエルを撃とうと、ハロセテハゴイム、まあ、自分の町ですね、そこに、集結し、カバベリに、兵を集めました。その時にデボラはバラクに、告げます。14節、立ち上がりなさいと、今日主があなたの手にシセラを渡される、主が先立って行かれると、こうして戦いを挑むために彼らは、まあ、イスラエル軍はタボル山を下って行きました。すると御使いたちがシセラの軍、カナン軍を攻撃します。まあ、ちょうどモーセを通してイスラエルが脱出しようとするときに、パウロは一旦イスラエルの解放を宣言しながら、アラノで迷っているのではないかと、チャンスを見つけたときに、追撃しますね。そして神様が航海を分けてイスラエルを脱出させようとしている道を追跡して、神様が水を分けた中に戦車を要するエジプト軍が突入していきました。その時に神様は戦車を動けなくし、そして海の水を戻して水の中に沈めました。同じようなことが起こったんです。イスラエルに戦いを挑もうとしても戦車が全然役に立ちません。いつの間にか撃たれてしまうことで、カナン軍はパニックに陥りました。自慢の戦車が役立たない中でイスラエル軍が攻撃していって、なんとシセラ将軍がすべて見捨てて逃げ出してしまったんです。どんな恐れが彼に及んだか分かりませんけども、ともかく自分だけは助かろうとして逃げてしまうんです。まあ、戦争を戦いを繰り返していると危険な状態、勝てない状態、命が危ない状態が分かりますので、彼は自分だけは助かろうとして逃げたのでしょう。神様の前にはどんなに強力な武器も役に立たなかったんです。こうしてシセラの陣営の者は皆撃たれます。そしてちょうどイスラエルとカナンの間にありますヘベルの家に逃れて休みを得ようとするんです。しかしケニ人ヘベルは留守でした。妻のヤイルがいました。彼女はいつものように温かくもてなし、そして安心したシセラは眠ってしまいます。その眠ったシセラに対して ヤイルはとどめを刺します。20節からお読みいたします。 シセラはまた彼女に言った。天幕の入り口に立っていてくれ。もし誰かが来てここに誰かいないかと尋ねたら、いないというように。そう言って休ませてもらったんです。21節。だがヘベルの妻ヤエルは天幕の杭を取ると、テントを止めている杭ですね、それを手に取って土ハンマーですね、ハンマーを手にしてそっと彼に近づき、そのこめかみに杭を打ち込んで地に突き刺した。頭蓋骨を貫通したっていうんです。もちろん命はありません。こうして彼は熟睡していたのである。こうして彼は死んだとあります。ちょうどその時バラクがシセラを追ってきたので、ヤエルは彼を迎えに出て行った。おいでください、あなたが探している人をお見せしましょう。彼がヤエルのところに行くと、なんとシセラが倒れて死んでおり、そのこめかみには杭が突き刺さっていた。こうして神はその日イスラエル人の前でカナンの王ヤビンを屈服させた。イスラエルの勢力はカナンの王ヤビンに対してますます強くなり、ついにカナンの王ヤビンを滅ぼすに至ったと。自分たちを圧迫した王にこうして勝利して行きます。神様がヤエルを守りまた導きました。デボラの予言が彼女に聞こえてきたか伝わっていたかは分かりません。しかし主が彼女を導き勇気を与えて、イスラエルを苦しめる敵の軍の将を討ち取るようにと導かれたんです。もし、軍の長ですから油断、眠っていてもちゃんと警戒しているということはありえますよね。パッと目を覚まして自分の危険を察知して、反撃するということは起こりえますし、その時にも女性のか弱い手ですと歯向かえません。自分を暗殺しようとした女性であっても彼は容赦しなかったでしょう。しかし神様がシセラを眠りに落とし、彼は起きること、気づくことがありませんでした。頭蓋骨を貫通するような一撃というのは相当な力と迷いのない確信が必要です。神様はそれを彼女に与えました。勝利は人の力によらないことを主はあらかじめ宣言し、そして女預言者デボラ、そしてケニ人ヘベルの妻ヤイルを通して神様はイスラエルを救われました。もちろんバラクとイスラエルも用いられたんですけど、戦いの勝利の要は二人の女性だったんです。五章にはこの勝利のことをデボラとバラクが歌にして記録したことが記されています。五章に入っていただけますか。その日デボラとアビノアムの子バラクはこう歌ったと。この歌にはまず主が勝利を与えてくださったということが語られています。先の獅子シャムガルの時代からカナンの王ヤエルにイスラエルは支配されて困難の時代でした。 9節を見てください。私の心はイスラエルの指導者たちに、民のうちの進んで身を下げる者たちに向かう。主を褒めたたえよう。デボラはこうしてイスラエルを励まし予言していました。13節をご覧ください。その時生き残った者は鬼人のように降りてきた。主の民は私のところに勇士のように降りてきた。各部族が、カナンに随分やられてきたんですけど、生き残ったイスラエルの民は高貴な心を持って戦いのために出てきました。19節、王たちはやってきて戦った。その時カナンの王たちは戦った。20節、天から諸々の星が下ってきて戦った。その軌道から離れてシセラと戦った。星は天使を表しています。天の軍勢が降りてきて戦ってくださったんです。また21節、キション川は彼らを押し流した。昔からの川、キション川が、川もまたイスラエルの応援をし、戦車たちを進めなくしました。そして24節にヤイルのことが褒められています。女の中で最も祝福されたのはヤエル、ケニ人ヘベルの妻。彼女がシセラを撃ったことが歌われています。敵の、家族は、特に将軍シセラの母は、また勝利して分取り物をお土産に持ってきてくれると期待してたんですけども、その期待はもろくも崩れ去ったと歌われています。31節、このように主よ、あなたの敵が皆滅び、主を愛する者が力強く太陽のようになりますように。こうして国は40年の間穏やかであった。デボラがもたらした平和は大変長く続きました。詩式の三章のところに戻ると、三章の11節に、国は40年の間穏やかであったとあります。そして、これはオテニエルによってですね。そして、エフデを起こされた時に、80年の間穏やかであったということが30節にあります。そして、シャムガルが起こったんですけども、その時にはあまり平和は長く続かん、たことがわかります。しかし、この強大なカナンを打ち取って40年の平和を勝ち取ることができました。まだまだ困難は続き、イスラエルがしっかり立てるのはダビデの時代までかかったんですけども、先立ってこのデボラとヤエルが用いられたことを覚えましょう。武力で戦うだけでなく、大切なのは 主の御心を求めて祈り、答えをいただいて伝え、それが実行に移されることこそ神様の裁きです。確かに女性の方たちは腕力では男性より弱く作られています。しかし人の心を知り気配りできること、夫や家族のために祈り、また信仰を持って知恵を伝え、助言をし励ますことで、女性は大きな働きを成し、平和とそして勝利をもたらすことができます。聖書は女性を助け手として作られたと記されています。その助け手という言葉は補助者という意味ではないんです。同じ言葉が主は私の助け手ですという言葉に使われています。力強い助け、頼りになる味方という意味なんです。神様は男性も女性も素晴らしい賜物を与えてくださいました。女性の賜物を、これは決して小さくないということを覚えてほしいんです。そしてここに出てきた女性のように信仰の勇気を時に振るってほしいんです。妻の弱気は夫の弱気にもなります。しかし妻の勇気は家族の勇気にもなるんです。最後に箴言31章26節と27節をお読みいたします。旧約聖書、1137ページ、36ページ、37ページですね。箴言31章25節から27節を読み出します。力と気品をまとい、微笑みながら後の日を待つ。知恵を持って口を開き、その下には恵みの教えがある。家の者の様子をよく見守り、怠惰のパンを食べない。信仰によってそのように変えられる女性は誉れを得ます。祝福のもといとなることができます。お願いいたします。天の父様、困難な時代に信仰を持って身旨を明かししたデボラ、また勇気を振るったヤイルの信仰を見ました。どうか私たちも男性女性に関わりなく、地にあって知恵を持って身旨を語り、また実行し、また勇気を振るい、また応援することができるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。